皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこそ。の時間です。この闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして渋沢健さんにお越しいただいております。渋沢さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、ちょっとこう皆さんこう、オーディエンス皆さんに対してこう、はい、自己紹介いただけますでしょうか。
自己紹介です
か。はい、
すいません。私渋沢健と申します。今年ですね、何歳なんで58歳になりましたので、そろそろ還暦になるんですけども、私は、今の仕事は、金融関係が、まあ、主な運の仕事をやってまして、コモンズ投信というこれは長期的視野に立った上の、株式の投信会社をやってます。でこれは10年ぐらい前に立ち上げた会社なんですけども、自分自身が独立したのが、それさらに遡って2001年の春だったんです。でその前の私というのは JP モルガンとかゴールマンサックスとか皆さん聞いたこともあるかもしれませんけど、アメリカの大手の金融機関のでマーケット関係の仕事をしてまして、そして90年代の前半後半は大手のヘッジファンドにも勤めてたんですね。ですから金融市場の仕事が私の20代、20代後半から30代です。でさらに遡ると、まあ、ちょっと MBA UCLA に1986年87年に行ったんですけど、その前はですね、実は私の一番最初の社会というのはNGO だったんですね。日本国際交流センターというNGO でありまして、で当時は1970年で出来上がった国際交流 の NGO でありまして、政策関係ですね、日本の政治家さんとか政策関係者を、まあ、アメリカとかヨーロッパとかアジアの政策関係者との、知的交流を行う、まあ、そのような、組織でありました。でなぜそこに勤めたかというと、実は私小学校2年から大学までアメリカで育ってるんですね。メイドインジャパンなんですけれども私の教育、小学校2年生以降というのはアメリカの、まあ、普通の公立小学校、中学校、高校、そして大学も州立だったんです。アメリカのテキサスというところで私の青春はそこで育ちました。ですからそういう意味で私は変な日本人だったんですね。でそれで80年代バブル期に入った時に変な日本人ではあまりこう日本社会で使いようにならなくて日本では就職できない、まあ、まともな会社には就職できないということ でそれでその日本国際交流センターというのは私の母方の、おじだったんですね、がまあ、ただプータローしてもダメだろうということ で働いてみたらどうだということでそこで伝えました。まあ、それまで自分はこの世の中何のために存在しているのかなっていうのは分からなかったんですけど、まあ、その時にだんだんこう見えてきたのは、あ、そうか、僕が一番喜びを感じるのは例えばアメリカとか日本とかそういうところの、まあ、橋掛けになるようなこうことに喜びを感じるなと思いまして、でその後金融とかいろんな仕事やってますけど、まあ、現在その関係まだ続いてると思いまして、まあ、そういう意味では日本と海外の、まあ、ブリッジ、あとは、営利と非営利ですね。ですから金融とかいうとなんかコテコテのなんかお金しか考えないという世界に見えるかもしれませんけど、まあ、案外そうでもなくて、でそれをいろんなまあ、マルチセクターのところとつなげるような仕事と、あとはやっぱり世代感というのがあるかもしれませんね。例えば私はあの経済同友会という日本 その経済団体の、まあ、一つのでもう過去十何年活躍と活動してるんですけども、まあ、そこは結構年配の方が当然多くて、であとはまあ現役とか、まあ、場合によって学生さんとか、まあ、そういうこともいろいろお話しさせていただいてますので、まあ、そういう意味ではまあ、ある意味でどこでもない人間でどこでもある人間、まあ、そんな感じです。
いや、ありがとうございます。今お話をお聞きしてこう金属結合を思い出しました。その金属はどういうふうに結合してるかといいますと、
なるほど、
金属原子とその間にまあたゆたう、
はい、
自由電子があって初めてこうつながっていると、そういうなんていうか金属結合のような、
なるほど、それ面白いですね。
自由電子の言い方なのかというふうにお聞きしましたけれども、先生にぜひお聞きしたいのはそういうこう多分野とか違うもの、何か境界があるところをこう橋渡しされるっていうのがもう本当にこうなんていうか 通底するテーマなのかなと思うんですが、その異なるものをつなぐ上で何が必要なんでしょうか。
まあ、一つは異なる分野っていうのは分かりやすいって分かりやすいんですね、だから日本はこうだ、アメリカはこうだっていうのはすごく分かりやすいんですけども、で人間というのはその簡単な解を求めますので、どっちかというとそっちに寄りがちだと思うんですけども、だけど実際そのアメリカで生活してて日本で生活すると、当然なんかそのいい人もいれば悪い人もいれば、いろんな人もいるんですね。でそういうふうに考えたときに、まあ、だけど共通点はどこかなということに考えるんですね。そうするとアメリカ人も日本人でも当然ながら、親のことを感謝し、子供たちのことを愛してますし、仲間友情関係というのを大切にしますし、でやっぱり自分の人生はこういうふうになりたいなっていう、まあ、思いってなるわけなので、
なるほど。
でそれは、まあ、日本でもあるとがアメリカでもあるが中国でもあるがアフリカだろうが、まあ、それは変わらないと思うんです。でそれは金融に進めながらも医療に進めながらも、まあ、それもある意味で違う分野ですけど、まあ、同じようなところもあるんじゃないのかなと、まあ、そこを常にそういう果たして同じところって何なのかなっていうことを、まあ、常にこう探しに行く。ですから妻はよくあなたはこじつけすぎるってよく言われます、
はい、逆にもうこの会自体がそのある意味そのバックグラウンドというか、あとは世代とか、はい、この3人でもまあだいぶ違うこうなんか人生を歩んできたような気がするので、そこなのかなと思うんですけれども、こう逆にこう同じところとか、あとはそのこれは僕の勝手な考えかもしれませんけど、こう共感っていう言葉はすごくこう慎重に取り扱わないといけない瞬間があるかなというふうに思ってまして、みんな同じように感じるよねと、このなんていうかある現象があった時にみんな同じように感じているはずだっていうふうに思いすぎると、なんていうかこうそこのこう考え方の幅というか、そこをなんていうか損なってしまうことにならないかっていうふうには思うんですよね。なのでみんな同じところはあるよねっていうのが前提ありつつ、ただでもとはいえ究極的には違うっていうところをどうそのなんていうかこう受け入れ合えるかっていうのが、すごくそのむしろこうなんていうか同じところから始めて違うところに行き着くみたいなっていう感覚があるんですけど、どうですか、あの適当なのか、
いやすごく大事なポイントだと思ってまして、まあ逆に現実としては世の中って多様性があるじゃないですか。いろんな立場もあるし、いろんな考えもあるっていうことなので、だからどっちかっていうとそっちがノーマルなんですね、と僕は思ってて、で共感するっていうことはなんかそこに意識がなきゃできないことじゃないですか。
なるほど。
でその意識っていうのをじゃあ全てそれで他の人たちをそれでコントロールしましょうっていうことじゃなくて、自分の自発的な意識で、まあ共感する。だけど共感っていうのはそういう意味で散らばったこう分子を集めるこう力があると思うんですけど、それだけでは物事が動かない場合があると思ってまして、でもう一つ大切な言葉が共助だと思ってるんですよ。
なるほど。
集まるだけではそこで強弱濃淡得意不得意とか凸凹感があるんだけど、共助すれば、まあ、それはお互いが不足していることを補うことなので、それができればことが動き始めるっていうことだと思うんですね。だポイントは教授であって、お前がこうやってか指示してもう無理やりやらせるっていうことではなくて、
はい、なるほど。
だからあくまで自発的っていうのが大事だと思うんですね。そこが難しいんですけど、自発的って簡単に言うけどなかなか人間っていうのは私も含めてですけど、なかなか動くのって結構億劫な時あるので、
そういう意味では医療の、はい、まあ医師患者関係でも、はい、まあよくその共感が大事ということで、まあ、医学部でも学生さんで、まあ、共感をするようにということで、まあ、研修になってもそれをこう進められるんですけど、まあ、それの土台となるのがやっぱり患者さんが自発的にその自分の病気について知りたい、そしてその病気をコントロールしたい、治したい、高血圧、糖尿病、コレステロールにしても、やっぱりそれがないと、まあ、一方的になってしまってうまく治療ができないと、いう意味においてはもうつながるかなというふうに感じました。
まさに、まあ、僕もまだ経験浅い1年目でございますけれども、やっぱりその学生時代から少し感じてきたことで、さらに自分でやってみても分かったことが、やっぱりこう医療ってどこまで行ってもその正しすぎる面があるというか、例えばタバコ吸ってる人に禁煙しろっていうのは もう正しすぎるんですよね、うん、もうなんていうかそれがサイエンティフィックなエビデンスとしてあって、うん、もうなんていうか反論の余地がないというか、でもとはいえみたいな、その個々の人生においてはなんかそのなぜタバコを吸わないといけないかっていう多分理由がちょっとずつあるんですよね、
うん、
だからそこに目を向けないとなんていうかこうすごくその正論が暴力的になるようなこうシーンが見受けられるような気がします。なのでサイエンティックエビデンスをなんていうかこうバーッと言うだけでその医療というのは本来成り立つものではないんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、多分そこはあの正義とは何かっていうところの領域に入ってきますよね。
そうです
でこれは結構おっしゃる時正義ってちょっと危ない言葉でもあるってい う,、
うんうん、
いう感じの時もあって、うん、あのこの人の正義は相手にあったら全然正義じゃないかもしれないっていうのはあると思うんですよね。だから正義ってかなり相関的なものであってアブソルートじゃな絶対的じゃないんだけど、だけど正義って言うとそれが絶対的と思っちゃうっていうところ、うんうん、
逆にその正義誰かが何か行為をした A という人が行為をした時に、うん、その誰がそれを正義だと評価するのかっていうのは、うん、なんか評価者は誰なのかっていうのがポイントになるような気がするんですけど、うんうん、そこはどうなんでしょうか。やっぱ自分がそれが正義だと思えたらやっていいっていうのか、それともピアレビューその要は同僚が言えばいいのか、それとも全く違う第三者的な人が言うのかとかっていうと、まあまあもちろんケースバイケースだと思いますけど、
まあ多分あのそのコンビネーションじゃないですかね。それはだからそういう、例えばあの、まあ、これもすごくこう簡単に整理しちゃうと、日本の文化とアメリカの文化違う何かっていうと、アメリカとか西洋の正義っていうのは神から神からの正義じゃないですか。
なるほど。
で日本の正義っていうのはどちらかというと世間なんですねっていうピアじゃないですか。
なるほどなるほど。
だからでどっちが正しい間違ってるっていうのはその文化とかによって異なるので、うん、だからどっちかっていうとそのコンビネーションがあるよねっていうぐらいの緩い感じじゃないと、あの正義と正義がぶつかってあの不幸を呼ぶっていうことだと思うんですよ、
先生いかがですか。
そうですね、まあ一頃このサンデル先生の白熱教室っていうブームがありましたけど、あ、はい、まあ、やっぱりみんな好きなんですよね、そういうこのディスカッションが、
うん、
というのはそのやっぱりみんな立場によっていろいろ考え方によってその正義のですねそのあり方が違うので、まあ、そういう意味においてこのあれですね、そのディスカッションするのが大事かなと、
うんうん、そうですよね、
ディスカッションしていくことによってこの違いが、ここに違いがあったのかと。
なるほどなるほど。
まあ、あのタバコについてもですね、確かにサイエンスではもうはっきり分かってるんだけれども、そのタバコを吸われるに至るですね、そのヒストリーというかパーソナルヒストリーとかですね、うん、その周りのコミュニティとか、あるいはこのもう、うんうん、もう国としてのそのですね、いろんなルールとかですね、そういったものも考えないとですね、一方的にあのサイエンスだからダメですっていうのではなく、これは、
うん、
もうそういったそのコンテキストもね考えながらやるっていう、
そのこの実はポッドキャスト、しかもいろんなその多様なバックグラウンドを持ったゲストの方々とお話ししている理由は、やはりそのこう医療とは何なのかと、そして社会の中でどういう役割を果たすのか、そしてその中で自分という個々の人が何をするのかっていうのを、まあそのあのまあオーディエンスの皆さんも含めて一緒に考えたいというモチベーションから始まってるんですけども、そういう中で過去たびたび出てきたのはですね、そのいわゆるエシックスをなんかまあクリニカルエシックスを、こう語ってきたんですが、その4つのプリンシパルがありますよね、まあ、Do no harm とか Do good とか、いいことをやるとか、まあ、悪いことをやらないとか、あとはその中にですね、ソーシャルジャスティスがあります、要はクリニカルエシックスの中にソーシャルな中でジャスティスを行うということが明記されています、まあ、それの解釈についてちょっといろいろ話してきたような気がします。
例えばですね、ある病気の方がいると仮定してですね、その病気が感染症であると、
うん、
そうすると、うん、まあ二次感染という問題が起きますので、もしその病気が致死的な病気でしたら、その個人の自由をですねある程度束縛しても、やっぱりあのお部屋に隔離部屋っていうのが病院の中にあるんですけど、そういうところに入っていただいて自由が制限されるっていうですね、まあ、そういうことを病院がやっちゃうっていう
です、ね、現になんかエボラですね、
エボラなんかでは
すごくそれで問題みたいな課題っていうか、みたいですね、
結核もそうですよね、
うんうん、
あとはまあそのいわゆる、ハイランクの感染症になればなるほど、
うん、
そういうようなこうレギュレーションがあったりしますし、あとはそのもう少し僕はその これはある意味その頻度と頻度かけるインパクト、ま、というかその頻度かける、まあそのヤバさみたいなものをかけてそのインパクトを評価しないといけないと思ってるんですけども、うん、最近ではやっぱりあの風疹の話題がすごく大きいですよね。その、うん、なんていうかこうめちゃくちゃフェータルな、まあ、致命的なものではないですけれども、やっぱり頻度が他の例えばまあエボラに比べて圧倒的に多い中で、例えばその、妊婦さんにこう風疹がかかれば、はい、子供が先天性 の、 あの風疹症候群にかかってしまう、うんうんうん、それの、まあ、耳が聞こえなくなるとかそういうのいろいろありますけれども、これってやっぱりすごく社会的な問題だと思いまして、うんうん、要は妊婦さんが、働く職場にその風疹の抗体を持っていない人が多ければ多いほど働きにくくなるわけですよね、
うんうん、
原理的に制限されてしまう、これでいいのかっていうような議論もあるかなと思うんですけど、うん、そこはいかがですか。
そうですね、まあ、こういう話ってやっぱりその全体の合理性と個々の合理性との、その、まあ、あの、まあ、戦いというか、あの自分は全体じゃないじゃないですか、
はい、
だけどそれが全体のことをまでこう考えられるか考えられないかっていうことですよね。でそれはまあある意味で飛躍なんですよ。だって自分がだからある意味で自分のリアリティというのは全体じゃなくて目の前にいるお二人この部屋ある意味でこれがリアリティなんですね、
うん、
地球なんていうのはもう全然もしかするとあるのかもしれないけどあの自分にとってバーチャルな存在かもしれないと、まあ、だけど人間っていうのは人間っていうのはそのバーチャルの世界に行けるっていう特徴が僕あると思っていて、であのこれはある生物学者さんからお伺いした話 でその方の知り合いが多分有名な方だと思うんですけど、あのチンパンジーを40年間ぐらいこう研究された先生、あの
山際先生、
もしかしたら京都大学の
総長です、ね、
だと思います。だけどその方がどうかちょっと分からないですけど、だけどまあ40年って多分 です、ね、
そのレベルですよね。
でそれで人あの人間とあこのチンパンジー40年間研究していて、その結論というのが、まあ、多分大げさにおっしゃったと思うんですけど、はあのその僕が聞いた話ですけど、だけどそのあの40年間研究してて結論としてはこいつらは想像力がないなとだからチンパンジーは知能がすごい高い動物だけど想像力がないと、うん、でその話を私がこういうふうに間接的にお伺いして思ったのは、そうかと、知能があってもそれっていうのは過去の自分が体験したことの延長として未来を描くっていうことだと思うんですね、はい、だけど想像力があるっていうことは自分が体験してないけどもそれを想像できるんですね、はい、自分だから会ったこともない人の苦しみを自分が感じることが できるし喜びも感じることができると。で逆にチンパンジーはおそらく目の前のことについてはすぐこう語りできると思うんですけど、多分あのこれからの未来のこととか自分はいなくなった時の自分 あの子供たちとか孫たちっていうことを多分考えないと思うんですよ。で人間は自分が行けることもない軸、あの将来だろうが、まあ、あの宇宙の反対側であろうが、あのイマジネーションでは行けちゃうっていうそういう特徴があって、だからそこでその反面あの不安っていうのがあるんですよね。で多分僕チンパンジーって不安っていうことより恐怖あると思うんですけど、将来俺は年金もらえないかもしれないと心配するチンパンジーいないと思うんですよ
なるほど。
で人間はあの不安になりましょう。だけど逆に考えると希望を持てると思うんですね。でチンパンジーは欲望はあるけれども、多分将来に対する希望っていうのはあんまり
そうですね
ないんじゃないのかなと。
それってなんかすごくこう深いテーマだと思います。すごい思いました。こう不確実性だと思うんですよ。想像力の 裏にあるのは僕は不確実性への認識な気がしまして、要はそのなんていうかこう今から自分がなんか進んでいくところが必ずしもつながってる道ではないみたいな、これあのちょっと余談ですけど僕創始なんですけど、孔子とか老子とかの創始とか、まあ、その流れの創始ですけれども、あの創始の言葉では無用の用という言葉がありまして、そのこう要は僕らがこう歩く範囲しか地面がなかったら怖くて歩けないでしょとあのない要は踏みしめないけどそこに大地があるということにすごく意味があるんだみたいなことを言っているのをなんか思い出したような気がします。あとですね、そのこの昨日なんかある人と喋ってたんですけれども、なんかあのいわゆるシュレーディンガーの猫みたいな話の時に、こう段ボールの中にいる猫はその これを開けるまで中で窒息死してるか生きてるかわからないと、うん、だ要はこれをパカッと開けないとその状態が確定しないっていう考え方ですね、うんうん、いわゆる量子論で、まあ、これも僕もちょっとはいはい、あれですけれども、はいはい、いわゆる量子論で測定しなければ例えばあるフォトンが1個ここにあるというふうなことを示せないと、うん、だから測定っていうことがその場所を確定させるっていう考え方、うんうん、いわゆるコペンハーゲン解釈っていうのがあります。まあ、僕もちょっと正しいあれか分からないですけど
スーパーポジションってやつですね、0か1じゃなくてどっちでもあるみたいな、
そうですそうです、うん、ただこれに対してそのアインシュタインが言った有名な言葉が反論して言った言葉がありまして、うん、僕らが測定しようがしまいが月はそこにあると、
うん、
要は月があるかどうかは僕らが分かるかとか測定できるかどうかが無縁の話なんだみたいな、
うん、
これはどっちなんだろうかっていうのはすごくなんかこう今のお話と関係してくるかなと思いますね。
うん、だから そこね測定できないと人間って不安になると思うんですよ。だから多分患者さんでも何かこう測定してほしいからお医者さんに行くと思うんですね、あなたは風邪ですとか、あなたはこれですって言われると、あそうかやっぱりそうかみたいなあると思うんですよ。だからやっぱり人間ってそこら辺のそういうやっぱり想像力があるから、もっとひどいかもしれないと、僕はインフルエンザかな何とかなと、いやただ風邪ですよって言うとなんかそう、あそうかっていうのがあると思うので、うん、だからそれは延々のテーマであって、多分もちろん答えはないんですよ、
うん、そういう意味では日本人は測定が好きなのかなと思いました。
なるほど。
人間ドックがこれだけ発達してるとかですね、
うん、
まあ、みんないろんな新しい検査を受けたいっていうのがありますので、はい、そういうそのなんか、うん、そういう測定して自分のことを知りたいっていう欲求があるのかな。
そうですね、うん、
なんかはい、
標準偏差ってそうですよね。確かに全体なんか自分はどこなんだみたいな感じがすごくありますよね。
うん、それすごい面白いなと思います。逆にそのなんていうかこう、例えばいろんな検査をするってことは、まあ、自分という人間のてかある人間 その自由度を下げる行為だと思いまして、要はここだけ取り出してここの状態を知ろうみたいな、まあ、全体を知るための一つの取っかかりにしようと、自由度を下げてるようなもんだと思うんですが、それってすごくこう要素還元主義というか、
うん、
なんかこう人というのを細かく切り刻んで知りましょうみたいな、すごくなんかこう、でも元もそれってデカルトだよねとかっていうふうに思うと、うん、すごく西洋的な考えなのに、なんかむしろそのいわゆる例えば CT、MRI みたいなものの、うん、これめちゃくちゃ大きな問題なんですけど、台数って日本が世界で
世界一周、
そうですよね、
でしかも、うん、いわゆる、ま、どれぐらいの数字ですかね、その取られてる CT、
コンビニより多いという、CT が
本当ですか、すごいいい商売してましたよ大学
で、ってなった時に
それすごいな、そんなあるんですね、
はい、
で稼働してるのがその何割ですか、
でむしろ
すごいフルですよね、ほとんど
フル稼働するんですか、それもまた問題ですよね、
病院でも CT はもう、
うん、
本当に
逆にこれはその医師誘発需要があるような気がしまして、要はあるから使っちゃうみたいな、
うん、
これの回さないとダメっていうそのインセンティブが働きますよね、うん、本当はなかったら取らないかもしれないけど、まあ、あるからちょっと取っとくかみたいな、
うん、
あれは患者さんがもういやあるんだったら取ってよみたいな、
うん、それも保険では安いからですよね。
そうですね、まあ、疑い病名つければですね、うん、保険通りますし、まあ、あとはあれですよね、情報の非対称性みたいなやっぱり状況があってですね、うん、医師とやっぱり患者さんが話をして医師の意見がやっぱりこう優先されて、
うん、
取りましょうかねとか言うとやっぱり取っちゃうっていうことが多いかなと、
うんうんうん、そうですよね、うん、逆にこう手術を拒否する患者さんっていらっしゃいますよ。それはだから先生としてはこうやった方がいいんじゃないかと言いますけど、いやそれ私いいですみたいな、でどっちかもうまたどっちが正しい間違ってるかともあると思ってて、私の父はアメリカで暮らしてるんですけど、耳の中になんかこう、なんていうのかな、なんか腫瘍ができてて、でそれでもう十何年前なんですね。それで外科の先生はこれは手術すべきだってんで、で父はなんかいやもう年だしそんなことやってもなでてて、他の先生いやいいんじゃないですかみたいな感じでやり取りしてて、なんやかんやでも15年ぐらい経っててでまあ90なんですけど、
うん、
だからその何て言うかね、その専門家の目線で見るとやっぱりその専門の目線で解決したいから、じゃあ手術しましょうっていう話になるかと思うんですけど、先生がご専門の臨床ってもっとこうもっとなんていうかこう
放
課すぎじゃないですか。そういうのってよくあるんじゃないかと思います
、ね、まあ、その臨床医学のですね、まあ、サイエンス的な考え方 はあのエビデンスベースドメディスンとか言って、うんうん、EBM とか言ってですね、はい、やるんですけど、まあ、それも最終的にはこう確率的なこの議論になって、うん、これの治療をやった方が、まあ、確率的にアウトカムいいですよみたいな説明するんですけど、うん、本当に個々の患者さんに適用した場合でそうなるかどうかっていうのはやっぱりさっきのまあ話に戻るかもしれないんですけれども、あの量子論的なやっぱり確率になっちゃうので、
うん、
やっぱり手術も合併症もありますし、
うんうんうん、
本当にアウトカム良くなるか分かる、うん、でそのままオブザベーション自然経過の方が実は、まあ、それでも良かった方もいらっしゃるっていうですね、うん、ここのケースに関してはですね本当にこの予測できないファクターが多いと、うん、で一方であのこの倫理になるとですね最終的には患者さんがあのもう絶対受けたくないという場合は、
うん、
やっぱり最終的にそこは優先されるそこはあのずっと変わってないと思いますね、
うんうん、
最終的には本人のやっぱりこの自立性の原則ということで、うん、ご本人がやっぱり、この手術は受けたくない、うん、あるいはこの治療を受けたくないというといくらあの周りがですね専門家が受けた方がいい受けた方がいいと言っても、
うんうんうんうん、
本人が最終的に決める、
うん、
それが優先される、まあ、それが、まあまあ、医療の倫理では、まあ
うん、そうですね、
そういうのがあれになってますね、
うんうん、
そのやはりあらゆるサイエンティフィックエビデンスは今のお話でもありましたけど私はどうなるんですかっていう患者さんのシンプルな問いに答えられない
ん
ですね、
うんうんうんうん、
なのでなんていうかこれってこう そういうなんていうかその不確実性みたいなものないものとしてこうバーって、まあ、これぐらいですよとかいうふうな話すこともできますけども、もう一個はもう全くもう確実なものとして、いやもう絶対手術した方がいいですね、
うん。
そういうような形でこうなんていうかある意味未来が確実なものとしてこうディスカッションしてしまうっていうことがあった時に、やっぱりその不確実性が結局なんか取り扱われてないというか、
うん、
それをすごく感じることはありますね。
だからあの不確実性を金融の言葉ですリスクっていうんですね、
はい、
でリスクっていうことはそれは嫌だリスクを回避しましょうっていう話になると思うんですよ。だけどあの不確実性と危険は違うんですね。
なるほど。
だからリスクイコール危険と思っちゃうんだけど、実は不確実性っていうのは危険っていう意味じゃなくてその逆の可能性もあるっていうことじゃないですか、だから例えば損する可能性もありますけど儲かる可能性もありますっていう端的に言うとですね、っていうことを考えると実はまあ世の中って常にリスクがあって常に不確実性があって、じゃあ逆にその不確実性がない人生って送りたいんですかと。だから生まれた瞬間あなたはこういう仕事をやってこういう人生を送ってでこの時に死にますとが分かっちゃってでそれでハッピーなんですかっていうと多分ハッピーじゃないと思うんですよね。だってそこで人によってはすごくなんかこうあこんな長生きしてこんなにこうできるけど、人によってはこんな道なしでないと分かってしまう。あんまりその状態ってハッピーなあの状態じゃないと僕は思うんですけど、逆に不確実性があるからこそいや今日も良い明日になってほしいよなとか、なんとかそういうことをやってこう、まあ、活動することによって、まあ、人間っていうのは、まあ、文化文明によって、まあ、今の社会築いたと思うんですよね。
だからそのおっしゃる通りでその患者医師の関係がその不確実性を共になんていうかこう立ち向かうなんかチームというような形であればいいのかなというふうに思いますし、じゃあどうやったら確実性が下がるのかって考えるときに、こうあるこの昔 あのゲストですね、健康情報学 の先生中山武雄先生という方にこう来ていただいたんですけど、情報の定義というのはシャノンの定義に基づくと不確実性を減ずるものであるという、こう定義があるんですが、じゃあ医療の情報の中で本当に不確実性を減ずるものっていうのはおそらく患者によって変わるだろうと、あるいはそのこう関係によって変わるだろうと。なぜかというとあの患者さんにいきなりこう医学の教科書ボーンって与えてめちゃくちゃ情報量ありますけど、別に多分そこのこう不確実性は減じないですよ ね、
うん、そうですね、
読み取れない、
うん、
ってなってくると、じゃあどういう情報がその人にクリティカルなのかみたいなっていうことがなんていうかなんかこうアセスメント言いないとダメだと思うんですけど、
そうですね、よくあの医学の論文でリスクファクターっていうのがあるんですけど、渋沢さんのお話をお聞きしてですね、リスクは必ずしも悪い話ではないと、
うん、
いうことで、それもしかしたら医学論文でも言えるのかなと思ったんです、
うん、
というのはリスクファクターというと例えばタバコとかですね、 なんかいろいろあるんですけど、アルコールとか、まあ、あの運動不足とかですね。でそれ日本語に訳すとき危険因子って訳しちゃってるんですよ。
なるほどね、なるほどね。だ
から危険っていうと、危険因子だよこれはみたいな、
はいはい、
いう形でですね。でもお酒はやっぱり、まあ、昔からあの、まあ、適量は体に良いこともあるとかですね、コミュニケーションを円滑にする、まあ、そういうこの効果もあるわけですから、社会的にも、まあ、そういうことでこの危険というふうに訳せずに、これリスクというのをそのまま、まあ、
確か
や使ってもいいのかなと思いました。
そうなんですよね。だから、まあ、我々の業界でリスクテイクをリスクを取りましょうっていうことは、実はネガティブじゃなくてポジティブな意味も使えれる、
なるほど、
使ってるんですよ、リスクテイクっていう
のは。なるほど。
日本社会でもみんなリスク取らないからいけないじゃないかってあるじゃないですか、だからその、あの危険なことをやりましょうってことじゃなくて、
じゃないですよね、
不確実性だけど自分のそのコンフォートゾーンの箱の中からもうちょっと飛び出してみましょうよと。箱の中は確実性で、箱の枠の外は不可実性のことばっかりなんで、うん、だけどこの中ずっととどまってるとこの枠が少し小さくなってしま
う。そうですよね、本当に、うん、あ、それ面白いですね。リスクという言葉を考え直すみたいな、
ね、でリスクテイクっていう時に思ったのは、そのリスクテイクしてその時に何かもう非常にもういいことを体験した、いいあの勉強ができたことを、みんなやっぱり運が良かったとかラッキーとか、
うん、
言いますよね。まあ、しかも そういう感情っていうのはリスクを取った時によりあるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、おっしゃる通りですね。僕あの運命っていうのは決まったものっていうふうに言われてるんですけど、僕あれは間違ったあの運ぶ命なので、
うんうん、
運ばれてくるじゃないですか。あの宿命っていうのはこれ宿る命なんで、これは変えられないと思ってるんですね。で天命はある意味で天命だから自分は知らないと、まあ、さっき知らないで、だけど運命っていうのはあの変えられるものと私思ってまして、でどうやって変えるかというと、まあ、いろんな人と出会い、いろんな出会いとか自分いろんなシチュエーションのことによって、でその時にこうあのいい運が来るんで、悪い運も来ると思うんですけど、それをこうまさにそこがリスクマネジメントってそういうことであって、
なるほど、
リスクマネジメントっていうのはなるべく悪いリスクをちょっと控えて、でいいリスクを取るっていうのが本当にリスクマネジメントだと思うんですよね。
はい、なるほど。そうですね、それもなんか今こうちょっと文脈が若干増えるかもしれませんけど、いやこうよく予防医学とか予防大事とか言うじゃないですか、
はいはい、
あるその同じ中山先生という人ですけど、一番の予防医学って何かっていうふうに聞かれた時、何でしょうねって言ったら、いや生まれてこないことだと
そうですよね
いや本当そうだなと。だからやっぱりこうそのなんていうかこうその今の話とすごく似てるような気がします。なんかゼロリスクみたいな生き方は多分生きてる限りはできないっていうか、原理的に、
うん、生まれた瞬間不可実性ができますからね、
っていうようなことなのかなと思う。
まあ、この間あの養老さんの番組ちょっと拝見したんですけど、テレビなんですけど、あの解剖学者の、
はい、
あの最も効率がいいのは死ぬことだとなんかそれと似てるなと思いました。
うん、そうね。だからまあそういう意味で予防って話が出ましたけど、こう私このお医者さんの、まあ、社会が求めるべきお医者さんの姿っていうのが、なんかこう何かこうあの何でしょう、こうだ自分がダメな時に行くことだけではなくて、ある意味で、まあ、カウンセリングじゃないけどアドバイザーでもないですけど、なんかやっぱり、まあ、予防ですよね。どうやったらなるべくあのそういう、あの、
そうです
ね、手術とかなんか病気にならない習慣をあの日々やるべきかっていう、そこは大事だと僕思うんですけど、だけどなんかなんとなくこうどちらかというと、あの多分患者さんも医療関係者もどっちかっていうと、あの何かあの、ね、こう調子が悪い時に
そうですね、
いるっていう、なんか、
だから有事の時だけ
そう
でもやっぱりそれが例えば徳田先生の領域でもありますけど、
うん、
やっぱりかかりつけっていうのがすごく大事なのは、
う
ん、なんかその有事はちょっと本当にタイニー有事でも来るじゃうわけじゃないですか。なのでそのなんていうか長い10年ぐらいの経過、まあ、数年の経過で、例えばこの人が 例えばあるがんになった時に手術を望む人なのかどうかっていうのが、うん、こちら側も分かってくるというか、うん、医師側もなんか分かってくるような気がするんですよ。そこが関係によって構築されてくるのかなと。でもそれが例えばがんの患者さんがいきなり来て外科医にですね、うん、本当にわずかな接触期間がない中でもう言えって言われたらじゃあ手術しましょうかみたいな、うん、向こうの話も分からないのでみたいな、うんうんうん、そういうことになってしまうのかなと思うんですよ。もう少しそのなんていうかこう伴走者というか、
そうですね、
そう人生の伴走者コンサルタントみたいな、うん、まあ、時にもっとアクションするとかっていうような関係がいいんじゃないかなとなんとなく、うん、はい、感じています。
で20年後どんなお医者さんになってるんですか、しょうさん。
いや僕はちょっとなんかもうあの本当の意味でそのあこれ僕よく思うんですけど医師と医者っていうのは違うと思ってまして、うん、僕なんかこういろいろ例えば学生の時からこう起業とかしてましたら、うん、ほんま医者なんのかって言われたんですけど、うんうん、医者って何ですかって必ず聞いてるんですよね、うん、例えばこう病院で働く内科医はみんな医者っていうのはもうほぼアグリーするわけじゃないですか、うんうんうんうん、でもじゃあ医系技官いわゆる医師で厚生労働省働いてる人は、うんうんうん、人によってあんなんは医者じゃないよとか言うんですよ、
うん、
でやっぱその患者さん見てないじゃないかって
思
うんですよ。でも人によってはいや、うん、その国というのがその臨床なんだと、
うんうん、
国という患者なんだみたいな、だからその医者かどうかっていうのはすごくこう価値観に依存する、
うんうんうん、
コンスタンスに依存する話かなと思ったんですね。でも医師というのはその医師免許を持った人間というもうすごくドライなあの定義があるので、だから医師ではあり続けるんだなと。でしかもそのどんなことをやったとしてもそれがなんか医者としてやれる自分に嘘がつかないような形で生きていきたいというなんかすごくもう不確実の塊なんですけどそういう感じでいたいなと思います。とりあえず今回はですね、まああの渋沢さんのお話、要はあのいろんなこう領域多分野をこうつないでこられたっていう経験から、やはりそのなんていうかこ う, うー全部になんていうかこうあのその渡るところにリスクがあるっていう話でもあると思うんですよね、
うんうん、
その患者さんというそのなんていうか領域、
うん、
医師という領域、でもそれをなんていうかもうこうつながないといけない、そのでしかも分かり合えないリスクみたいなのは常にあるわけですけれども、それをなんかこうちゃんといいリスクとしてテイクしながらどういうふうに進めていければいいかと、でしかも自分たちの領域だけで固まるんではなくてこう外に行こうというようなことの大切さをお話しした回かなというふうに思います。吉田さん、福田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。